恵みをいただく御言葉は、第二歴代史の32章、一節から八節です。第二歴代史32章1節から8節、はじめに1節をお読みいたします。これらの誠実なことが示されて後、アシリアの王セナキリブが来てユダに入り、城壁のある町々に対して陣を敷いた。そこに攻め入ろうと思ったのである。ヒゼキヤは一節です。それでは一言お祈りをいたします。ハレルヤ、愛する様、あなたの御名を褒めたたえ賛美いたします。今我らはあなたの御前に進み出ております。どうか今我らのこの心を整えてください。あなたを慕い求めようと御言葉に聞こうとする一人一人に、あなたが豊かに耳を開き、また語るしもべのこの唇、心をあなたにあって清め、整えてください。これからすべて、御霊が諸教会に語り継げようと呼ばれるその声によく聞くことができる私たちでありますように、どうか助けてください。これからのすべてをあなたに期待して、私たちの愛する主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ヒゼキヤは主に対して非常に心を尽くし、力を尽くして主に対して誠実な行動を取り、そしたらその結果、本当に大きな喜びが湧き起こり、また大きな祝福がありました。この祭司レビ人たちにが、それまで生徒に支払うべき分が支払われていなかったのを、彼らが主の仕事に専念できるように、彼らに対して主に捧げる捧げ物がすなわち彼らの食物になるんですけども、主に捧げた結果、人々はですね、食べて余りあるようになりました。食物が、豊かに生産されるようになっていきました。心を尽くして、主に誠実に仕えるならば、主は、その人に豊かな恵みを施してくださる。ですから、献金を惜しんでする人にはそういう恵みを与えられないけれども、献金はマイナスではないんですね。献金はプラスになっていくんです。ですから、しっかりとこれを主に対しての捧げ物、献金のみならず、主に対する奉仕、皆さんの体、時間、使って主に対する捧げ物はマイナスどころか、皆さんの生活に対して、皆さんの全てに対して、霊においてプラスになっていくということを、実際的に昨日見ました。で、ところがですね、今回の、ところにおいて、このヒゼキヤに、試練が、起こされます。アシリアが、攻めてきたんですね。このアシリアの王セナキリブが、来て、ユダに入り、城壁のある町々に対して陣を敷いた。そこに攻め入ろうと思ったのである。で、攻め入ろうと思った、これですから、まだ攻め入る前の段階です。で、これに対して、ヒゼキヤはどういうふうに、行動を取ったか。まず最初にヒゼキヤたちが取った行動は、徹底抗戦の構えを見せたことです。このヒゼキヤの前の王アハズはアシリアに対して、あなたは、私はあなたの子です、あなたの言うことは何でもします、そんなことを、言ってしまって、でそしたら逆に、アハズをそれによって悩まされることになってしまいました。暴力的なものにより頼むとするならば、暴力によって悩まされる、というのが、この、世の常でもあるんですけども。でそれで2節からお読みしていきます。ヒゼキヤはセナケリブが攻め入ってエルサレムに向かって戦おうとしているのを見たので、彼の司たち勇士たちと相談し、この町の外にある泉の水を塞ごうとした。 彼らは王を支持した。そこで多くの民が集まり、すべての泉とこの地を流れている川を塞いでいった。アシリアの王たちに攻め入らせ、豊富な水を見つけさせてたまるものか。それから彼は奮い立って、崩れていた城壁を全部建て直し、さらに櫓を上に上げ、外側にもう一つの城壁を築き、ダビデの町ミロを強固にした。その上、彼は大量の投げ槍と盾を作った。アメン。で、このようにしてヒゼキヤも、ね、またその民の司たちも共に同意して、この徹底抗戦の構えを見せるんですね。ちなみに、ウィキペディア、ね、インターネットで、調べ物をする際に便利な、ね、サイト、ウィキペディアで、ね、ヒゼキヤについて調べますところ、ヒゼキヤは、確かに、ね、自分の国を強固にしたけれども、他の国との協調性とか、ね、他の他国の神々に対する寛容性、またコスモポリタン性において強く父アハズに劣っていたって、書いてあるんですね。世の中の人たちの評価はそんなものです。でコスモポリタン性、要するに、ね、地球市民主義、全、ね、人類はみんな兄弟だ。でそれだから、ね、他の国々の神々を受け入れるべきだって、ね、それに対して、ね、アハズよりも劣っていたって書いてあるんです、ヒゼキヤの方が。じゃあ実態はどうだったかって、ね、アハズ王の治世の時は、その、はるかに、ね、市民生活の、ね、質も、ね、また道徳性も、アハズ王の方が劣っていたわけですね。ヒゼキヤの方がはるかに優れてました。土地の生産する作物においても、また他国からね、馬鹿にされる面においてもね、アハズの方の方が劣っていたわけですね。ヒゼキヤは、のこの行動、他の人々から見れば、なんて協調性がない、ね、なんて空気が読めない、ね、そういうふうに思われる、かもしれないですけど、しかし、皆さん、全人類にとって本当の幸せって何でしょうか、ね、人類みんな兄弟仲良くなること、それの試みをした結果、もう争いに次ぐ争いがもっと増し加わって、多くの人々が殺されて、ね、多くの人々が少数の人々に苦しめられて、ね、そんな歴史ばっかりですね。なぜ？人間は罪があるからです。結局人は、この人類を作られた創造主なる神様に立ち返ること以外に、ね、誠の幸せ、救いはないんです。ヒゼキヤはこの、ね、誠の神、主に対して誠実を尽くした。その結果の祝福が、前回のところまでの箇所に示されていたわけですね。で、このアッシリア、もうひどい暴力、もう弱い者がちょっとでも逆らったら徹底的に痛めつけて、これでもかってほどに破壊し尽くして、そしてもう残虐に殺して、その残酷な様を人々に見せびらかすことによって、人々の心に恐怖心を植え付けて、で、そうやって、ね、国々を支配していく。ですから、ひどい暴力を、ね、鳴り響かせて成り立って、そして強固になっていた国でした。ね、このアッシリアに対して、ヒゼキヤ、もうアッシリアはすでに強国になっております。もう、ひどく、ね、恐れたことでしょうけれども、でも、ね、死をより頼んで、ね、彼はこのアッシリアに対して、ね、父アハズの道に習わず、この神である主により頼むという道を選んで、それでこの徹底抗戦の構えを示します。それで6節から、彼は民の上に戦時の隊長たちを立て、彼らを町の門の広場に召集し、彼らに励ましの言葉を与えていった。強くあれ、大しくあれ、アッシリアの王に彼と共にいるすべての大軍に恐れをなしてはならない。怯えてはならない。彼と共にいる者よりも大いなる方が私たちと共におられるからである。彼と共にいる者は肉の腕であり、私たちと共におられる方は私たちの神、主、私たちを助け、私たちの戦いを戦ってくださる方である。民はユダの王ヒゼキヤの言葉によって奮い立った。アメン。で、 ヒゼキヤはこの人々に対して召集して、この励ましの言葉を、ね、語りつけました。強くあれ、大きくあれ、彼らと共にいるものは、ね、肉の腕であり、しかし私たちと共にいます方は私たちの神主、私たちを助け、私たちの戦いを戦ってくださる方である。アーメン。非常に心強くする言葉です。そしてヒゼキヤは実際今までこの信仰の戦いを、ね、もう戦ってきました。そして本当にことごとく主に対しての誠実を示してきました。そこに対してこのアシリアが攻めてきた、まあ、ちょうど信仰の試練の時ですね。信仰の試練に、ね、当たる時、私たちはこのヒゼキヤ王のように、ね、本当に霊においてそれまで、奮い立ってそして一定の成功を収めてきた人たちには、ね、当然このヒゼキヤと同じ行動を、ね、取るでしょう。主により頼むんだ、世の力には頼まない、我らの神主は強いお方だ、この主により頼みなさいと、ね、自分を言い聞かせ、また人々にも、ね、進めます。ところがですね、この信仰を、ね、告白をして、そしてはっきりと、ね、この自分たちの信仰を示したら、目の前から脅威が、ね、すぐに去るかというとそうでない時もあるわけです。実際に信仰によっては自分たちは、ね、奮い立つのだという、ね、ことを、これを示して、もうなお、ね、敵が全くもって動じず、ひるまず、むしろ、ね、強い勢力を持って攻めてくるという、ね、そういう時があります。確かにですね、こういうふうに私たちがの信仰が試される場面があるんですね。今日の、ね、32章はこれらの誠実なことが示されて後という言葉で始まります。確かに私たちは主に対して誠実を尽くしていきます。しかしその誠実がですね、さらに試されることもあります。一体どこまでが、ね、本当に誠実であるのか、果たして表向きのことだけではないのか、ね、そういうことが、ね、試される時があります。この、ね、誠実であるということ、これを、ね、貫き通すということが必要ですけれども、で実際に、ね、このアシリアはこの南ユダ王国の中に、ね、侵入してきます。ところがですね、このエルサレムに対して、ね、このアシリアは陣を敷くのではなく、さらに、ね、南方に南下して、このエルサレムの、ね、さらに南の方、だいたい40キロぐらいあるとこのラキシュという町を、ね、攻めに行くんですね。アシリアのやり方は、ね、まず、ね、一番強いところは攻めない。むしろその周辺の、ね、弱いところを攻めて、ね、そしてそこに勝ったら、そこの、ね、負けた人々をもう見せしめにして、もう残虐な方法で見せしめにする。ね、そして恐怖心を植え付ける。それがやり方ですけども、ね、アシリアはこのラキシュの方に攻めていきます。その様がですね、第二列王記の18章にあるんですが、第二列王記の18章の、13節と14節を、まず最初にお読みします。第二列王記の18章の13節と14節。ヒゼキヤ王の第14年に、アッシリアの王セナケルブがユダのすべての城壁のある町々を攻めて、これを取った。そこでユダの王ヒゼキヤは、ラキシュのアッシリアの王のところに人をやっていった。私は罪を犯しました。私のところから引き上げてください。あなたが私に課せられるものは何でも負いますから。そこでアッシリアの王は銀300タラントと金30タラントをユダの王ヒゼキヤに要求した。この第二列王記の様は何か、ね、歴代史の方とは打って変わって真逆の、ね、ヒゼキヤがなんか弱気になっている様がありますね。歴代史の方は、ね、もう強くあれ、大きくあれ、ね、この徹底抗戦の構えを示す。 けれども、ね、こちらの、ね、第二歴列王記の方は、ね、こんな弱気な様になってしまっている。これ、ね、どういうことか。これ時系列的に見ますとですね、この第二歴代史の方は、ね、このセナケビルがユダの城壁のある町々に陣を敷いて攻め入ろうと思った。ですから、攻め入る前の状態が歴代史のこの記述です。そして攻め入った後がこの第二列王記18章の13節のところですね。このアシアのセナケビルはユダの全ての城壁のある町々を攻めて、これを取った。攻め取った、要するに過去形になってますね。ですから時系列的にはこうです。まずアシリアがこのユダの町々に攻め入ろうとした最初の段階、ヒゼキヤはもう徹底抗戦の構えを示しました。そして人々に励ましました。強くあれ、大きくあれ、怯えてはならない。彼らと共にいるものは肉の腕だ、私たちと共にいるお方は主だ、そういうふうに強く凛しく信仰で奮い立ちました。けれども主はその信仰告白をしたらすぐに助けられるということをですね、まあそういうふうにされることもあります。けれどもそうされないこともあります。この度はすぐにはされませんでした。このアシリアは攻めてきます。大軍を持って。そして、このユダのエルサレム、自分たちがいるところは、そこはスルーして南のラキシュの方に攻めて、そしてそこを攻め取ります。で、このラキシュを攻め取った時の、アリ様が、このアシリアの碑文の、ところにもう生き生きと刻み込まれているんですけども、もうラキシュの町を本当に徹底的に破壊し尽くした。そしてそこのラキシュの町から分取った戦利品とか捕虜とかを、王の前に数える様が、アシリアの碑文で、発掘されて、それが発見されたんですね。まあ、徹底的にこのラキシュの町、破壊されたようです。で、それで、さすがのヒゼキヤもここで心が折れてしまって、その、まだ自分たちは攻められていないんですが、しかし周りがそういうふうに攻め立てられた。もう、城は孤立している。けれども、外側の、城壁が崩された。外堀も埋め立てられた。なおも敵が迫ってきている。自分、主により頼んでいるのに、どうしてこんなことになるんだろうか。そういうことを信仰者にはあります。ここにおいてヒゼキヤは心が折れてしまって、で、それで、この14節のように、私は罪を犯しました。このアシリアの王にヒゼキヤが、言うんですね。で、それで、何でも、あなたが私に課されたことは何でもしますから。で、それで、アシリアの王は銀300タラントと金30タラントを、ヒゼキヤに要求しました。さらに15節以降を読んでいきますと、ヒゼキヤは主の宮と王宮の宝物蔵にある銀を全部渡した。その時ヒゼキヤはユダの王が金を貼り付けた主の本堂の扉と柱から金を剥ぎ取り、これをアシリアの王に渡した。まことにヒゼキヤらしくないことをしました。主の宮の、本堂に、ついていた金を剥ぎ取って、で、それで、それも徴収してヒゼキヤの王に渡すんですけども、しかし、アシリアはですね、これもまた騙しなんですね。ヒゼキヤはもう本当に自分たちの中からなけなしのお金を削って、また主の宮の本堂にある扉の金も、それも取って、そうしてまで、アシリアの王に差し出しました。けれども、アシリアの王は、それを無視して、さらにこのエルサレムに攻めてくるんですね。これが暴力で成り立っているもののやり方です。暴力で攻め立てられて、暴力で、もう怖い言葉で、もういくらでも脅しかけられて、そしてね、お金、金出せっていう言葉に対して、もうなけなしのお金をかき集めて、もうお母さんの財布からもくすねてまでして、お金を集めて、それで差し出して、ここにお金を差し出します、どうか許してください、どうか私もうこれ以上暴力振るわないでくださいって、したら暴力者は思うんですね、こいつは脅せばもっと 踏んだくれるぞっていうことで、ね、お金を取ります、ね、お母さんの財布から取ったお金も、ね、それも当然持っていきます。しかしその後暴力をやめないんです ね、もっと、ね、暴力で押しかけてくる、ね、アッシリアのやり方はまさにそういうやり方でした。私は主に会って、ね、歩むと、ね、そういうふうに決心したとき、本当に私たちは心を強く、ね、保っているべきです。私たちも信仰の試練があります、ね、主に会って、ね、奮い立つぞ、ね、そういうふうに威勢がいいときはいいんですけど、しかしいざそれでもなお目の前にこの暴力が迫ってくるとき、それでもなかなか主の助けが来ないとき、その時こそ本当に私たちは、ね、信仰を持って奮い立つべきです。ここに、ね、ですから一度ヒゼキヤはもう心が折れてアシリアの王に金を、ね、献上するんですけども、ね、けれどもアシリア王はそれを、ね、平気で裏切ります。17節以降もお読みしますと、アシリアの王はタルタン、ラブサリスおよびラブシャケに大軍をつけて、ラキシュからエルサレムのヒゼキヤ王のところに送った。彼らはエルサレムに登ってきた。彼らはエルサレムに登ってきたとき、布さらしの野への王子にある神の池の水道のそばに立った。彼らが王に呼びかけたので、ヒルキヤの子である宮内長官エルヤキム、初期シェブナ、アサフの子である参議ヨアフが彼らのもとに出て行った。ラブシャケは彼らに言った。ヒゼキヤに伝えよ。大王、アッシリアの王がこう言っておられる。一体お前は何により頼んでいるのか。で、敵の口から言われてしまいます。一体お前は何により頼んでいるのか。皆さんは何により頼んでいるでしょうか。主は敵の口からも、ね、何をより頼んでいるのかという、ね、言葉をヒゼキヤに対して、ね、問いただしましたし、私たちに対しても、ね、あらゆることを通して私たちは一体本当は何により頼んでいるのかということを、ね、これが試される時があるわけです。この、ね、アシリアの王が、ね、このヒゼキヤが示した、ね、もうなけなしのお金を、ね、削って、で、それで、ね、来るときに、それを裏切って、平気で裏切って、ね、エルサレムにね、攻めてきました。ヒゼキヤは、ね、どうか助けてください。何でもしますって言って、で、それで、ね、じゃあ金いくらいくら、銀いくらいくらを、ね、差し出せ、ね。で、それでヒゼキヤが何とかして差し出すんですけど、しかし、平気でね、攻めてくるんですね。これを受け取ったら攻めていかないと私が言ったか、ね、そんなことは言ってないぞ、ね、この金は取る、しかしお前のエルサレムの都も俺は取る、ね、そんな感じですね。で、それで彼らはこの、ね、布さらしの野への王子にある神の池の水道のそばに立った。この十何節にあるんですけども、ここ曰く付きの場所です。この、ね、布さらしの野への王子にある神の池の水道のそば、ね、ここですね、父アハズの時代、ね、預言者イザヤが出会った場所ですけども、その、イザヤ書のですね、7章、アハズ王の時代の公開説教の時も開いたんですけども、イザヤ書7章の3節と4節なんですけども、イザヤ書の7章の3節と4節。そこで主はイザヤに仰せられた。あなたとあなたの子シアルヤシブとは出かけて行って、布さらしの野への王子のそばにある神の池の水道の橋でアハズに会い、そこで彼に言え、気をつけて静かにしていなさい。恐れてはなりません。あなたはこれらの二つの木切れの煙を燃えさし、レフィン、すなわちアラムとレマリアのことの燃える怒りに心を弱らせてはなりません。アーメン。このヒゼキヤ王の時代の前のアハズ王の時代です。その当時は アシリアの脅威は、ね、この南ユダ王国にはまだ一切なく、当時、ね、脅威といえばこの、ね、レティン、すまい、すなちアラムとレマリアの子、ね、北イスラエル王国ですね。この二国が、ね、共同してこの南ユダ王国に攻めてきた、ね、アハズ王の時代。そしてアハズはですね、それに対して恐れおののきました。林の木々のように動揺した。2節に書いてあるんですけども。で、それで、預言者イザヤが主から命令をいただきます。あなたとあなたの子シアルヤシブは出かけていって、布さらしのノエの王子のそばにある紙の池の水道の橋でアハズに会い、この布さらしのノのところ、まさにアシリアがこのヒゼキヤの時代、このアシリアの王たちが立っている場所が、まさにこの布さらしの野の、ね、この場所のところです。父の王、アハズの時代に、イザヤがそこに立ってアハズに出会いました。そしてアハズに対して、気をつけて静かにしていなさい。恐れてはなりません。そういうふうに助言した場所でした。けれどもアハズは、ね、このイザヤの助言に従って静かにしておらず、その足でアシリアの王のところに行って、ね、私はあなたの、ね、しもべです。あなたの子です。何でもします。そういうふうにアハズ言ってしまうんですね。いわくつきの場所です、ね。父、アハズが主の言葉を退けて、主に信頼していることをせず、ね、飛び出して、で、それでアシリアに対して、ね、平伏した、そのいわくつきの場所です。その子であるヒゼキヤの時も、ね、この最初は威勢が良かったんです。信仰において。けれども、実際的に目の前に脅威が迫ってきた。したら、ヒゼキヤも同じ道をたどって、ね、このアシリアに対して、ね、金を献上して、ね、神殿から、ね、剥ぎ取って、ね、金を献上してしまった。信仰が、ね、試されてしまったわけです。ヒゼキヤは、ね、この後、実際に、ね、このアシリアの王に、エルサレムを包囲されてしまいます。まだ、ね、そのエルサレムが包囲される前の、まだラキシという町が、ね、攻め落とされたその段階で心が折れてしまったんですけども、そしたらもっと深刻な時代になってしまいます。そしてその深刻な事態になった時に、ヒゼキヤは、ね、真の信仰を発揮するんですね。もう世の中の何かに頼ってはダメだ。そしてもう実際に具体的に目の前には、何の助けも、ね、世の中で助けとなるものはない。もうただ主により頼むしかない。ということで、ヒゼキヤはいよいよもう本当に主にだけより頼む、ね、ようになるですね。このヒゼキヤ、まだ、ね、この段階においては、ね、その前の段階においては、主により頼む、ね、ということをしつつも、けれども、ね、どうもアシリア王のその言葉によれば、エジプトと、ね、同盟を組んで、で、それで、このアシリアに対抗したようです。まだ、ね、世の何かに頼る術があるうちに、あるうちには、ね、口先では、ね、いくら、ね、信仰をぶった、ね、言葉を言っても、けれども、ね、主は進化を試されるんです。そしてその進化が試されるときにこそ、本当に私たちは、ね、心の内があらわにされてしまいます。今、私たちは、ね、本当に心の内がどういう状態であるのか、ね、人の心の内の状態は主がご存知です。今、本当に私たちは、ね、今何もない時こそ心を尽くして主により頼むということを日ごと、ね、していくべきです。礼拝に、ね、いやいやながら出席していないでしょうか。ね、いやいやながら、ね、主は主です、ね。そんなこと言ってないでしょうか。進化が試される時が来てしまいます。どうか皆さんは日頃から本当に主の素晴らしさをよく味わい、主のその力強さを皆さんの霊の目で、心の目で、そしてこの肉の目ではっきりと見て、そして日頃から主に対しての誠実を鍛えていくものです。冒頭で宣言しました箇所は詩編の27編なんですけども、詩編の27編の最後の14節に、待ち望め主を、大しくあれ、 心を強くせよ、待ち望め主を、アメンって書いてあります。この詩篇27編、ね、1節から3節のところでは、主は私の光、私の救い、誰を私は恐れよう。主は私の命の砦、誰を私は怖がろう。悪を行う者が私の肉を食らおうと私に襲いかかったとき、私の仇、私の敵、彼らはつまずき倒れた。たとえ私に向かって陣営が張られても私の心は恐れない。たとえ戦いが私に向かって起こっても、それにも私は動じない。アメン。本当にダビデは主にあっていつも奮い立っておりました。主に対する志をいつも詩に記して、それを聖歌隊に歌わせました。私たちの心の内が本当に何を第一に求めているのか、それが記されているんですけども、でダビデは何を第一に求めていたのか、この4節から6節もお読みしますと、私は一つのことを主に願った、私はそれを求めている、私の命の日の限り主の家に住むことを、主の麗しさを仰ぎ見、その宮で思いにふける、そのために、それは主が悩みの日に私を隠れ場に隠し、その幕屋の密かなところに私をかくまい、岩の上に私をあげてくださるからだ。今私の頭は私を取り囲む敵の上に高くあげられる。私はその幕屋で喜びの生贄を捧げ、歌うたい、主に褒め歌を歌おう。アメン。ダビデにとって一番心に願っていること、それは主の家に、主の宮に住むこと、そして命の日の限り主の麗しさを仰ぎ見、その宮で思いにふける、ね、主の麗しさにダビデはいつも心を留めていました。だから主は、ね、このダビデを本当に素晴らしい王として立てました。信仰が試される時もダビデは揺るぎませんでした、ね、今私たちも何に向かって目を上げているのか、ね、本当に主の麗しさを仰ぎ見る、主の家に住むことを、それを本当に願う、これを目指していくべきです。どうか皆さんはいつでもこの主から助けをいただいて、試練の時でも、あるいは安泰の時でも、本当にこの主により頼む志をいつも堅固にし続けていく皆さんでありますように、イエスの名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたのその十字架の上でなされた愛の技を感謝いたします。あなたのその麗しさを我らは仰ぎ見ます。あなたの良くしてくださった技、そしてあなたのその力の絶えなる様、その偉大な様を我らは心に思い巡らし、いつでもあなたをより頼みたいと願います。主よ、どうか一人一人が本当に世の中の諸々の災いや、また諸々の自分に攻め囲んでくるものに対して心を、主を動かされることなく、ただあなたにあって安心して安定した歩みができますように、主よ、どうか日ごと生徒たち一人一人のその信仰を、あなたがますます強固なものにし、あなたに対する愛がますます増し加わるものとなっていくことができますように、どうか助けてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。私たちの本当によくしているこの奇跡屋です。そして自分の父親の主に背いた様をことごとく見て、父親から自分の知性になった時、それをまた直したのもこの奇跡屋です。主の御前において奮い立って、その様を貫こうとしていたのもこの奇跡屋です。でも最後まで 彼自身はこの信仰を貫くことができず、鼻で息を吸う有力な国エジプトを自分の援軍とし、そして首都エジプトを両手に持って、このアッシリアに戦おうと知っていたゆえに、彼は惨敗をしました。主よ、私たちも自分たちのこの生き様の中において絶対に失敗したくないということを、ヒゼキヤのように思い、そして二つの保証を手に入れて、そして主がダメだったらエジプトに、エジプトがダメな時は主が、両方の強い味方を持っていれば、どっちに転んでも自分は絶対安全。この本当に愚かな保証を自分で編み出して、そしてその愚かな保証を貫こうとして、このような惨敗をすることがありませんように、主よ、あなたが私たちを助けてください。エジプトを出てた時、主よ、あなたはこの選択の余地がないように、足の海を前にし、そして後ろの攻めてくるエジプト軍を、エジプト軍に追われながらサンドイッチ状態において、主を揺りだむことによって、その海を乾いた地のように渡りました。主よ、選択は一つしかありません。あなただけです。あなただけにより頼む私たちでありますように、主よ、あなたが私たちを助けてください。あなただけにより頼み、そして神と人を両手に持って、そして二重の保証を得ようとして、このヒゼキヤのような惨敗を味わうことがありませんように、イエス様、あなたが助けてください。主は心を一つにして主により頼むものを喜ばれます。私たちは心を一つにして主だけにより頼みます。主よ、あなたが私たちを祝福してください。今日も私たちはあなただけをより頼みます。主よ、あなたが私たちを祝福してください。今日私たちに与えてくださったこの恵みを心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。今日も祈っていきたいと思います。